Setabi Podcasting.
皆さんこんにちは。世田谷美術館の石崎隆です。セタビポッドキャスティング第4回目は、ルソーの見た夢、ルソーに見る夢展出品作家の日枝和穂さんにお話を伺いたいと思います。日枝さんは世田谷区に長いことお住まいになっているので、ルソー展だけの関わりではなく、過去に行われた回顧展やこれまでの世田谷美術展などで様々な関係のある画家です。いつも我々がお世話になっている方であるということも言えます。そんな日枝さんに、今回はルソーのことや日本画のこと、それから日枝さんご自身の作品についてお話を伺ってみたいと思います。それでは日枝さん、よろしくお願いします。こんにちは。まずこのルソーの見た夢、ルソーに見る夢展なんですけれども、先生とルソーとの関わりについて教えていただけますか？
ルソーを知ったのはもう随分若い。そうですね。まあ僕の中学生の頃なんですけども、まあもちろんそれは世界美術全集とか、そういう本から知ったわけですけども。はい、どういうんでしょうかね。自分ではやっぱりなんとなく強い印象で昔から覚えてましたけど、まあそれで今から40何年か前に、ちょっとアメリカとフランスとイタリア行ったんですけども、それは自分のやってる日本画っていうのは、世界の中から見てどう見えるのか、そういうことが自分で確かめたくって、それで、もちろん、西洋の絵というものも、そんなに今まで、たくさん見る機会なかったもんですから、合わせてそれを見たいと思って、その3カ国を一緒に回ったんですけども、フランスでやっぱりルソーをたくさん見ましてね、やっぱり感銘一番深く思いました。
じゃあその時に初めてルソーの実物をご覧になった
んですね。ニューヨークで有名なジプシーの、眠れるジプシーの、ライオンのあるところに黒人の女の人がマンドリンと一緒に寝てる、あれを一番初めに見たとき、とても感激しましたけど。
実は今回の展覧会の出品作は2つあって、うん、どちらも1950年代の初めなんですけれども、うん、その2点を描いたときはまだその海外旅行の前ですので、画集とかで見た印象でお書きになったということですね。うんうん、このそよ風とあとひょうのいる風景という2点なんですけども、この2点を書きになった時の当時の心境というのを覚えてらっしゃいますか？
覚えてるけどね、
もう半世紀以上も前ですけれども、
僕たちの会っていうのはなんていうかね、日本側の、もっとこう、今の時代に呼吸してる、絵を描きたいというような、そういう気持ちで生まれた、会ですから、なんとか、今までと違うような、絵を生み出したいと。だけど西洋の絵の真似じゃなくてね、日本のやっぱり伝統を踏まえた中から生まれなきゃいけないっていうことは、当然そうなんですけども、 足がかりに、日本画をやってる、どういうのか、ものの見方っていうんでしょうかね。それと、ルソーの、画面と非常に私は近いような気がしましてね。それで、そういうことでルソーの絵に心惹かれたんですけども。だから、なんていうか、知らず知らずのうちに、そういう影響を受けてたんだと思いますけど。だけど、まあ、今から40年以上前の自分の絵見るのはとても恥ずかしいんですけど、この、ひょうのいる風景っていうのは、もうひょうの、ぬめっとしたような、こう、柔軟な、体と、模様が、なんか、少しこう、様式化して、描けないもんかなと。それで、周りは、なんとなしの風景なんですけども、これ全部動物園行って、鳥も、ヒョウも描いたんですけど、周りの、風景の設定っていうのは、ジャングルとかそういうことを全然頭になくって、ただ、なんか、植物入れて、それで、木は、空間を表すために、向こうに行くほどこう小さくするような、なんか、ことを考えたことは覚えてるんですけども、なんかそれが非常に作為的でね、なんか、真実味がなくて面白くなかったと今では思ってます。で、片方の、そよ風っていうのは、それより前の年だったのかな。これは、少しっていうか、だいぶ、ルソーを意識してまして、ちょうど私、その頃、アルバイトで、アメリカの新駐軍の奥さんに絵を教えてたんですけども、そのグループの奥さんから、この、婦人物の洋服をもらいましてね、その、洋服、縦縞で、面白かったから、それを、まあ、変えてみようかと。で、まあ、その、時に、なんか白い鳩を手に止まらせたのは、これは単なる思いつきたんですけども、今から思えば、その鳩の表現に、ルソーの蛇使いっていう絵がありますけども、蛇使いの画面の左下の方に、ピンク色のヘラサギのような鳥があるんですけど、私はこの、ルソーの蛇使いの絵も、もちろんジブシーの、眠れるジブシーの絵と一緒ぐらい、好きな絵で大変、優れた絵だと思っておりますけど、その絵にある、ピンクの鳥が僕は非常に魅力的で、なんか、ああいうような、表現法に心惹かれてたもんですけども、なんか、そういうのが頭にあったんか知りませんけども、鳩を少しこう、様式化して描いてみたいなと。うん、で、それを描いてみるうちに、下にどうしてもね、なんかやっぱり、様式化したようなものが欲しくなってね。それで、女の人は横向いてて、鳥は正面向いてて、だから、正面向いてるものがもう一つ欲しくなって、ルソーの描いた猫を思い出して、そういうような、 参考にして、猫と、それから、芍薬連想するような花を、一列に並べたんですけども、なんか、もう少し自分でね、こなれたようなものを作ればよかったんだけども、なんか、どうしても、なんていうか、そこまで消化しきれずに、なんか、これしかないっていうふうに思ってそう並べたんですけども、なんか、今から見るとね、とても恥ずかしい作品だと思ってます。
なるほど。この2点、まあ、出品された年は違うんですけれども、周りの反応というのはどうでしたか？
周りの反応何もなかったですね。
なかったですか？じゃあ、特に、お褒めの言葉もなく、例えば、山本求人先生からお褒めの言葉とかもなく。
僕は山本求人先生から褒められたこと一度もないですね。
じゃあ、周りの同僚も特に何も。
ないですね。
この展覧会には、他にも加山又蔵さん、工藤浩仁さん、創造美術、新制作で創画会と移った、若手のお仲間が2人出品されてるんですけど。
ルソーを最も意識したのは吉岡賢治先生じゃなかったかと思いますよね。で、加山さんはの場合は、サイじゃないわ。こっちの鹿の方の手前なんかに、草はやっぱりルソーの、ああいう草からヒントを得て変えたんだろうと思いますけども、加山さんの場合、むしろラスコーの壁画が主だったと思いますね。
こちらの方なんかはね、ちょっとルソーの影響が見られるかもしれませんね。この、お三方とも、こういうルソーの影響を受けているような絵は、1950年の、前半の数年間だけなんですね。
そうですね。
その頃、皆さんの間にルソーの影響が及ぼされたというのは何か、やっぱりさっきおっしゃられた
ような。お互いにそんなこと話しちゃったことは何もないんですよ。
あ、そうなんですか。じゃあ、それぞれ、独自の興味のままに描いていたけれども、なぜか。
どっかにやっぱ意識したんでしょうね。で、僕もそよ風はルソーを非常に意識して、それと同じような、なんか、借りてきて、猫の表現なんかしましたけども、この、ヒョウの場合は、全然ルソーのことは頭になかったですね。ただ、なんか僕たちが育った頃の油絵っていうのは非常にこうなんかタッチとか、ものの形を、フォルムじゃなくて調子とかタッチで表す絵が非常に多かったように思うんですけども、そういう点はルソーはそういうことは一切しないで、なんか非常に日本画の表現に、なんか近しく、なんか親近感を僕は持てたと思います。
他の先生のインタビューなんかを見てると、やっぱり、ルソーの、ぺったりした平面的な感じと、日本画のそういう平面的な感じが似てるんじゃないかということもおっしゃってますけども、特に西洋のものを入れて日本画に新しいものを入れようとしたときに、やっぱり他の、例えばセザンヌであったり印象派の巨匠たちよりはルソーの方がこう吸収しやすかったということですかね。
そうですね。非常にこうやっぱりちょっと装飾的なところもあるし、なんか陰影でものを見ないような そういう点が非常にいいかな、日本画の世界とちなんか近いと思ったですよね。うん、
その、まあ、創造美術であれ、新制作で、皆さんが新しい日本画を模索されてたときは、うん、日本画第二芸術とか、あと日本画滅亡論とか、うん、まあ、いろんなことが言われてた時代だったんですけども、そうですね。うん、そういうのに対しては、やっぱり、どういう印象を持たれてましたか？
うん、日本画第二芸術なんて言われた頃は、僕、画壇に出たての頃で、あんまりよく、そういうのわからなかったけども、私なんか育ったのは、日本画って言うと、なんか文人画みたいなね、墨絵で床物にかかってたような、そういう印象が強くありましてね。まあもちろん、今の日展、昔の文展なんかでは、そういう作品はなかったですけども、日本画っていうのは非常に、僕やっぱり造形力っていうのは弱くって、ただ、こうなんていうか、画面の構成なんかが、まあそれは優れたね、絵巻物とかいろいろ日本の古美術にはそういうことはなくて、構成力も非常に優れてると思いますけども、僕なんか育った頃は日本画っていうのが、文人画でのなんか魅力がなかったですからね。だから、なんかそういう第二芸術論って言われても、半ば、そういう風に見られてるっていうのは、致し方ないと思ったですね。
じゃあ、ある種納得できる部分も。
ありましたね。
その若い頃、まあ日本画を、まあ画壇に入られてすぐの頃というのは、日本の伝統的な美術にはあまり影響は受けなかったですか？
うん、僕たちのやっぱり小学から中学のずっと教育を見てると、絵の教育って言うとやっぱり西洋絵画ですね。日本の美術っていうのはほとんど学校で教わらなかったと。で、やはり若い頃はね、彫刻にしても日本の古い彫刻って言うと仏像ばっかりでしょ。やはりどうしてもミケランジェロとかね、ああいう、なんていうか、非常に、こう、写実的な立体の方が分かりやすいですからね。だから、美術もそういう水墨画よりか、印象派のああいう、ドガとか、ルノアールとか、ゴッホとか、そういうの方が、もう、一番分かりやすかったですから。絵といえば油絵っていう風に育ってきました、僕たちは。だから今もなんか高校教育でも日本の美術というのは取り上げ方が少ないんじゃなかろうかと思いますけど、それは非常に残念だと思いますね。
じゃあ後になってからこの日本のまあ伝統的な美術に共感を抱いたりしたりはしましたか？
そうですね。美術学校入ってからね、東洋美術史とかいろいろありますね。で、法隆寺の有名たがい観音とか、これはいいもんですよ、なんて先生言うけどもね、全然わからなかったですね、初めは。とっつきにくくて。で、ああいうのよりかね、そしたら、飛鳥時代の仏像だったら、中国の古いところの陸長とかね、あっちの方にもっといい、なんか僕なんかは、あっちの方がいいんじゃなかろうかと思ったりしますから。だから、だんだん日本の美術っていうのわかってくるのは、もっと後ですね。で、彫刻なんかも僕やっぱり日本の良くなったのは平安時代だと思います。だから飛鳥時代なんていうのはもう輸入品ばっかりだと思いますね。
日本の美術の伝統ということで言うと、芸大に入られた後に吉岡賢治さんと一緒に法隆寺の金堂壁画に 携わってらっしゃいますけども、その時とかはやはりこう、やはり伝統というものを意識されましたか？
いや、僕は餅はあんまり好きじゃないんですよ。
あ、そうだったんですか。
あれは、餅はっていうよりか、あれはもう、そこにそういうものがあったっていう、現状っていうんですか、修復じゃなくて、現状維持の模写ですからね。模写といっても、焼けてないんですから。だから、なんか、ここは、六章の矢、色だとか、群青だとか、種だとか、黒白の黒タイプから判断して書くわけですからね。なんか、ああいう模写っていうのは、その現物に感動して書くのが本当であってね。あれはただ、なんていうか、復元の、ここはこうであったというだけでね、そんな価値の高いもんじゃないと思うんですよ。うん。だから、僕はね、大阪でずっと育ったもんですからね。法隆寺も焼ける前に、たびたび親父に連れられて行って、偶然にね、壁画、普段は見れないんだけど、見たことあるんです。だからその時にね、随分骨太のね、腕の線なんか骨太でたっぷりした線だったなっていうような印象はありましたけど。それから美術学校の学生の時に古美術研究旅行っていうのがありまして、で、法隆寺へ行って、その時に、ちょうど、壁画の模写ね、それは文部省が、主催のやつで、で、その時に、現状を見せてもらいましたけど、もう上の方、天井の近くなんかは、鳥が飛んできたらもうすぐ剥がれるように、もうひらひらと、群青とか六章の絵の具がね、ひらひら、もう落ちそうになってたのは、よく覚えてます。だからどうせ、焼けましたけども、あれは、なんか、もっと、早くからね、本物を模写しとけばよかったんじゃなかろうかと思いますけど。
先ほどの話にもあった1963年に、アメリカ、フランス、イタリアに旅行されて、それで、まあ、ルソーも実物をたくさんご覧になって、あと、まあ、イタリアの方でフレスコ画なんかご覧になって、で、ただ、それから帰国されて制作した絵なんかを見ると、まあ見てパッとルソーの影響があるなとか、フレスコ画の影響があるなというのは、まあ、あまりわからなくて。
あまりないでしょうね。
そうですね。うん、ただ、逆に実物を見る前のこういう、まあ、ヒョウのいる風景とかの方が、見てすぐに影響がわかるっていうのは、まあ、画家の方はね、まあ、日々新しいものを取り組もうとしてるから、当然といえばそう当然なのかもしれないけれども、我々から見るとなんか、ちょっと意外に思ったんですけれどもね。うん、海外に行って、まあ、日本画の位置をまあ、確かめに行って、で、帰ってきてから描いた絵というのは、どういう心境で？
うん、あんまり西洋美術のことを考える必要ないんじゃなかろうかなと思って。
じゃあ、吹っ切れたような感じ。
うん。行く前からあまり、こう、まあ、行く前からフレスコ見たかったんですが、イタリアの寺院の。だけど、だから、いわゆる、なんていうか、ルネサンスの後の、なんていうかね、非常にこうなんか陰影の濃いような絵、ああいうものには興味なかったな、
日枝さんは今ですね、まあ、今後の日本画とかは、どういうふうなものになっていってほしいと思ってらっしゃいますか？
自分でもよくわからないです。今後どうなるのか。だけど僕はね、やはり材料ね、油と違って日本画の材料っていうのが僕は捨てきれないんですよ。で、日本画っていうのはもうの材料っていうのは、平安時代の からずっと今まで日本に残ってる絵は、その材料でずっと今まで残ってますからね。だから、材料としては非常にこう、なんていうか、弱いものではないと思うんですよ。で、それが今までこうやって厳然と残ってる以上、僕やはり、日本画の絵の具の材料っていうのは、捨てがたいと思うんですよね。で、材料が違うと、どうしても、やはり、発想も違ってくると思うんです。だから、油と日本画の区別はいらないというものの、絵画としての、価値観は僕、やっぱり、そんな差別する必要はないと思うんですよね。だから、日本画の材料でなければならない表現っていうのは、油と違って、そういう表現はあると思うんです。それを続けていく限り、残ると思いますけどもね。だけど、僕らの会見てると、これで油絵の絵の具でやった方がずっといいんじゃないかっていうものがもう大半になってきて、非常に、僕は自信がないけども、僕はそれに負けたらダメだと思うし、日本画の材料でなければならない表現の絵っていうのは必ずあると思うし、それを、求めていきたいと思ってますけどね。
ご自身、日枝さんご自身は今後はどういう絵を描いていきたいですか？
さっき言ったように、その絵の具でなければならない、必然性のある絵っていうのは、やっぱり日本画の材料に僕、こだわりたいと思うんですよ。ただ、日本画の材料で使ってるから、日本画だっても言えないしね。で、ただ、きれいな絵だけは、絵だとは言えないし。だから、何をどういうふうに描くかっていうのは、これ課題ですけど、これは、みんな、誰も持ってることだと思うんですよね。
こう、最近の世田谷美術展の出品作なんか見てると、こう、いろんな風景であったり、鳥が描かれていたりとかいう作品が多いんですけども、日々絵を描くテーマっていうのは何か考え事をしているときに思いつくものなんですか？
そうですね。考え事をしてて出てくるもんでもないし、ある時突然ああそうかと言ってほっと出てくる時もあるし、やっぱりどういうのかね。自分のやっぱりアンテナが悪いんだと思いますよ。アンテナが良くないとね、電波があっても、捉えられないような気がしますからね。だから、とりあえずやっぱり自分の感受性っていうか、アンテナにかかる その波長を捉えるだけのなんか、自分にそういう、構えっていうか、そういう準備がないとね、せっかくいい電波があっても、ダメだと思う。だけど、その感受性をどうやって磨くのか、それわかんないしね、自分でね。やはり山本先生の絵なんか見てると、非常にそういう点では、なんか、感受性の鋭い人だったと思うんです。で、近代美術館にやってる北東っていう岩に波の砕けてる、あれなんか非常に様式化してると思うんですけどね。岩の表現なんか僕なんか、まだもうちょっとどうにかというような疑問もあるけども、波の砕けてる表現なんて非常に、やはりね、写実的ではなくてね、本当の写実的なテクニックじゃないんだけども、心の写実っていうような、そういうのが非常によく伝わってくるような絵だと思いますね。うん、波が岩に砕けてパラパラっと光りながら散る様なんていうのは、ああいうポツポツとした四角い点々みたいなので表現しててね、うん、それが非常によく、なんていうか、現れてるように僕は思いますけども。
たまたま先日パリの方でのルソー展もご覧になったようなんですけども、うん、そちらをご覧になったご感想はいかがですか？
うん、ちょうど吉井画廊っていうのがパリに画廊を持ってまして、そこで展覧会やりませんかって、もう6、7年前から話されてて、それで、まあ、少しばかり向こうで並べたんですけども、私ちょうどその画廊の近くにグランパレっていうのがあって、そこでルソーの回顧展やってましてね、だから近いこともあって、もう僕はパリまでこの都市で行く気はなかったんですけども、まあ、自分の絵がどういうふうに向こうで見えるか、その興味もあったんで行ったんですけども、グランパレでルソーの絵見てね、その蛇使いの絵なんか、まあ、40年ぶりで見たわけですけども、やはりとっても新鮮で、どういうのかな、やはり心を打たれましたね。
それから先生は当館にある三ニコラの絵もお好きだとおっしゃって、
世田谷にあるね、
はい、どういうところが、
これは僕は非常にね、なんか緻密な絵だと思うんです。で僕ルソーの絵っていうのは空が綺麗だと思うんですけども、この絵もね、非常に空の透明感っていうのか、そういう静かな、どういうのかね、非常に質のきめの細かいね、質の高い絵だと僕は非常に好きな絵です。うんうん、ジプシーの女の絵も写真版で見るときは空はそんなに感じなかったんですけども、ニューヨークで初めてあれ見たときに、非常にやっぱりね、空を感じて描いてる人だと思って、ただね、計算的にここに空の星を入れたら画面が持つだろうとかね、そういうんじゃなくてね、例えばそういう計算であったにしてもね、しみじみと空を本当にこうなんか感じながら描いてるなというような気がしましたね。そういうのはやっぱり写真版ではわからないですからね。
なるほど。今日はどうもありがとうございました。いろいろ面白い話を伺いました。はい、日枝和穂さんの作品も出品されているルソーの見た夢、ルソーに見る夢展は世田谷美術館で12月10日まで開催中です。それでは、セタビポッドキャスティング、お相手は石崎隆でした。